全然話違いますけど、あのうつ病のお母さんたちとか子供を持たれてる方とかうつ病の方とかっていうの方 あのご相談っていうかを受けることも結構あるんですから、そういう時にはどういうアドバイスっていうと、ありがとうございますあの、本人もいらっしゃるんですよね。そういう時どんな何を言ってあげれたらいいんでしょう。
ね、だから本人の、ね、願いが、ね、どこにあるか、ね、まず聞いてあげることです ね本当に明るく幸せになりたいんかね、これは今までね、いいんかとかね、本人の住所はっきりさせるのがいいんですよね。
そうでないとあの上がれないですよね。
そうですよ、人の自由意志は絶対ね、束縛できないんですよね。神様でも縛らないんでね、人がおせっかいに縛ることもできないですね。本人が明るく幸せになりたいんだったらね、その意思がはっきりね、表に出たら神さんが先に助けに入るんですよね。そうするとね、感謝したらいいですよって言うたら自然に感謝自分がするんです、受け入れるんですよね。そこはもうね、やっぱり暗くなりたいっていうね、頑張ってる時にはね、これ無理ですね、
無理ですね。
そういう時はちょっとまだ時間がね、時期がまだ切れないっていうふうに見てね、もうちょっと自由に楽しませてあげてください、ね、必ずまたね、変わってきますからね、永遠にそういうことないですからね、ほんのちょっとの間ですから、
子供さんよりお母さんが悩まれます ねむしろ本人より周りが、
そうね、だからお母さんにも聞いてあげてあげるよ ねマイナスの姿を見たいんか、いい姿を見たいんかで、ね、マイナスの姿を見たいっていうのもね、心の、ね、奥でやっぱり根強くあるとね、この理由いろいろあるんですけどね、人のマイナスを見て自分がね、ちょっと偉いっていうふうにね、選ぶりたい心があるとマイナスを見たくなるんだよね。ね。それで攻め裁く心を起こすんでもそうですね。自分を優位にね、見せたい、虚栄心があるとそうなんですね。だから病気になってね、また、まあ、自分が悪者になったりするんでもね、もういろんな理由があるんですよ。だからその、ね、奥に隠れた理由をね、自分がはっきり見つめてね、それでその何を選ぶかっていうのをはっきりしたらね、道がさっと開けるんですよね。だから一方的にね、あの、あれしたらこれしたらって言ってあげるよりね、いろいろ聞いてあげるのがいいですよね。
聞くだけでいい
ですね。何を選びたいかっていうね、気持ちをはっきりさせた方が答えを自分で見出すんですね。
言葉では治りたいって言ってても、その行動が伴わない人って結構いるんです。それともやっぱり心は治りたくないとまだ思っている段階ってどうなん
ですか。だからその病気だけが治りたいって言うんだよ、だからね、もう幅広い意味でね、どういう生き方をしたいかですよね。だから本当に人をね、助ける生き方をしたいんかね、助けてもらいたいんかとかね、優しくしてほしいんかね、厳しくしてほしいんかとかね、大抵病気になってね、優しくしてほしいとかね、なんか何もせんと怠けていたいとかね、隠れた理由いっぱいあるんですよね。ね、だから病気は治りたいけども怠けていたいとかね、人から優しくしてほしいとか理由付けいっぱいしてくるんですよね。だからその、ね、病気の元になるね、その原因をね、いろいろ聞き出してあげるとね、やっぱり病気隠れんのにする場合があるんですよね。
怠けていたいという気持ちが根底にあった
とき
は、それはじゃあこっちは待っているという感じ
で、だからなぜ怠けたいのって言ってね、いろいろ質問してあげてね、で怠けてて本当に幸せになれるのとかね、それが幸せなのとかね、だから本当の幸せをね、人のために尽くしてね、で中が湧き上がる喜びを感じるのが幸せなのね。だから人に助けてもらうだけではね、喜び湧いてこないんですよね。その時表面だけはちょっとありがたいなって思うかもしれないけどね、本当の喜びは中から湧いてこないんでね、だから湧き上がる喜びを体験しないとね、幸せではないんで、だから与える生き方かね、求める生き方どっちを選ぶのとかね、いろいろ聞いてあげるとね、ね、だから本当のね、あの幸せな生き方をね、自分で選ばないといけないね。 質問してあげたらいろんな意味でね、自分で考え出してね、選ぶようになってくるよ。みんなやっぱり幸せになりたいのは本当だよね。ただその選び方がわからないところもあるんでね。
自分の心の癖というのか、傾向というのがありますよね。こういう場合にはこういう反応したみたいなの、それが無意識でやっちゃってね、なかなかわからないと。人に指摘されるとうんと思う時があるんですけど、なかなかそういう指摘もない状態の時に、自分でそういうのがわかるような方法っていう、なんか具体的な方法みたいな、あるんです
か。でもこれも神様の助けを受けてね、わかる自分がいっぱい出されてくるとね、無条件で分かってくるのね。だからありがとうございますと唱えてるうちに、そうちょっと分かってくるね。それも自然に自由な心でね、あるようになってくるね。
まあ、やっぱりじゃあ唱えてるという、
ああ、唱えるのが一番ね、最短コースになってくるね。
ああ効果としては、ね、心の中で唱えるのと違いは
ないですね。
さっきの話を一つのチャンネルの中にいる間はもう細かいことも全部決まってるんですね。で、チャンネルが変わったらここのチャンネルはここのチャンネルでまた決まってるんですか。それとも、ね、上がったら上がることだけが決まってるんですか。それとも上がったらチャンネルが変わったら変わったチャンネルの中ではもう全く自分でもね。
いや、もう違うチャンネルは違うチャンネルストーリーに決まってるんですよね。
上がるか上がらへん、上がるか上がることだけを決められる。
そうです、はい、
上がった場所でのストーリーは決まってる、
はい、
一人ずつ別です、
はい、もうどんなストーリーでも用意されてるんですだからね、人の思いつくのね、ストーリーのね、もう無限倍ですよね、用意されてるのねもうそこまでね、神様の宇宙創造の働きはすごいんです。自由なんです、はい、何でも選べるっていうね、自由があるんです、はい、
なるほど。
今日の瞑想は言葉に出さずに心で言って先生が1億回以上というのは言葉に出した回数なのか、今日のような心の中
なんです。両方ですね、あの言葉に出して、ね、唱える時もありましたしね、まあもう心の中で深く祈る方をね、優先してますんでね。
言葉に出してもよろしいんです
か。そうです、だから心の奥へ深く入って祈るとね、時間のサイクル変わってきますからね。この世の1秒の間にね、奥の深いところでは、ね、何万回と何億回と行くんです深く祈る方が回数増えるんです
あの一生懸命は人のお世話をさせていただくことも多いんですけれども、その時にあの小さな親切大きなお世話っていう感じ のそういう部分をね、なんか、非常に自分の中であの分かった部分もあったんですけれども、なんかさせていただくんだけれども、どこまでどうなんだろうっていうのがこういつも、いろんな方からいろんなお話をいただいて、まあ私もいろんなことをやっていくんですけど、その時にこうあまりにも踏み込みすぎるのか、それとも引くのかっていうのをいつもあの判断に迷ってる時があるんですけど、そういう時はどうしたらいいですか。
ねえ、それもね、本当にね、相手に必要なことは神様しかわからないですよね。神様だったら必要なものをね、的確に与えるだけね、余分なもの絶対与えないでしょ。だから余計なお世話にならないんだよね。だから人のね、釣る場合はやっぱりね、ちょっとおせっかいに余計なことをしすぎますよね。必要なだけで留めたらいいんですけどね。
その、
できないね。
できないですね。
だからありがとうございますって唱えながらね、させていただくと、ね、必要なだけを神様がね、自分を使ってさせてくださるね。
そういうもう相手を相手の方にありがとうございますと言いながらさせていただくことによって、
そうですね、だからありがとうございますを言いながらさせていただくのはね、
一番的確な、
必要なだけをね、与える
必要なだけを相手に 与えていただけるん
ですね。そうですね、
ありがとうございます。それがよくわかります。
ただシュゴレイさんとかはもともとチャンネルとかの移動を自由にできるような状態になってシュゴレイなのでしょうか。
そうです。シュゴレイさんはね、悟り開いてるのね。神様一体に学校持って自由に動けるんだっていうね。だから上り下りが自由とね。使命は無抵抗主義ですよね、本当はね。それで神様の力だけを受けてね、神様の権威でね、全てをね、よくしてもらえるっていうね。
今の状態がいい方向なんです
。そうね、だからもうね、何も言わない、言われたらいいよね、無抵抗でね、ありがとうございますって言えたらね、神様の助けを受けて、ね、みんなにね、外国の全てから大事にしてもらえるよね。
神様とつながるだけでも、
うん、そうね、だから神風が吹かないと見えないね。いつもいつも。ね、だもうね、原爆ね、水爆がね、落ちてもね、ね、それはパッと花びらに変わるぐらいの守りを受けないで。ね、でも神さんの助けを受けられたらね、うん、番組パッと変えてもらえたらね、うん、ね、核がね、花びらに変わるわね。ね、そのぐらいのね、あの神様への、ね、お任せがあったらね、そういった外国を悪く思うこともないし ね、 ね、だからその外国を ね、 あのね、みんなを幸せしようっていう、ね、気持ちが強くなったらね、問題何もないもんね。ありがとうございますでね、神様の助けを受けてね、みんなを幸せするだけなんで、ね、だから外国に何も求めない方がいいよね。ね、与えるばっかりの言い方を取る方がね、神様から助けを大きく受けられるのね。
次には今結構正しいです
ね。ね、
まあ、その神様と繋がるだけですね。
そうですね、はい。ね、でもね、ね、神様と繋がる増えてますもんね、どんどんね。ありがとうございますと言える人が増えてね、どんどん繋がってますからね、神様とね。そしたらどんどん日本は良くなりますよね。
たくさんの人がありがとうございますということによって、原爆が水蓮の花かなんかにパッと変わることになりますか。
本当変わりますよね。
たくさんの人がなると、そのエネルギーというか、そういうことでできるということですね。
そうです、
あのマイナスのこともプラスにこう変えられるということなんですね。
そうです、うん、番組がパッと変わってしまったらね、
意識のこう、ね、集まりというのが
ね、本当の不思議なことが一体起こるでしょうね。
楽しみですね。
だから今郊外行って騒がれててもね、ね、大横心が瞬間にね、パッと消えたりね、芋に変化したりするんですよ ね、はい、ね、そういう変化させる働きに一体起きてくるんでしょうね。
レーコンとかレースとか言いますが、よく悪霊というのを言いますけれども、私は悪い霊はいないと自分ではこう、うん、思ってるんですが、先生どうお考えですか。
その番組によってね、低い番組はやっぱりね、その悪霊に見えるんですよね、そういう役割としてね。
本質的にはそれ悪い
霊、いや、だからその放送番組を作るね、舞台を降りたね、俳優ね、俳優さんはみんなね、神様と一体の ね、 ね、素晴らしい人ばっかりよね。でも番組の中の役割は全部ね、通り通りね、低い番組ほど悪役を演じてるんでね。普通はあの一つの番組の中でね、ね、あのいろんなね、悪役を見てるでしょ、ね、 そこからその一つ次元違うところをね、ちょっと違う次元からね、いろんなものを感じる人はね、悪霊に見えたりするじゃん、邪神に見えたりね。自分の今合わせてるとこからだけだったらね、現実の人と同じのよね、悪人ばっかしって感覚はしないよね。
じゃあ自分がもう悪い霊はいないという、そのチャンネルに入ってしまえばもうないと思ってよろしい。
ああ、そうですね、みんないい神様ばっかしっていうね、はい、高い番組をどうなっていくんですかね。だからこのようにね、鉢合わせてね、現実の世界に生きててね、もっと低い世界に鉢合わすと邪神とかこれが見えるよね。高い番組に鉢合わったら、そこの見てるね、いいね、全身であり神様なんかをね、見るんですよね。だからそれもピンから切るわけですよね。いろんなね、波動の違いがあって、ね、いい神様でもね、ね、無限に段階があるわけよね。どこからだからね、何に合わせて感じるかですよね。悪霊でも ね、地獄のどん底の悪霊は力もあって大きいかもしれない、ね、大悪魔でも大変ですよね、このようにいながらね、地獄のどん底へ鉢合わせるのね高い方もまたね、波動がね、ね、差が大きいとやっぱり合わすのも大変なんですよね。このように近いところはね、プラスもマイナス合わせやすいですよね。
ちょっといいですか。以前にその、1万人に近い方をね、病院を治されたということはありまして、ある時からその病人がを治すというその自分の中の番組から降りる時が来て、それから病人がいなくなったという自分の前ではね、そんなことでしたけども、要するにそういういろんな番組、無限の番組があるということを、どういう形でお悟りになったんでしょうか。
どうもありがとうございます。つないでおきにね、世界が広がるんですよね。でも最初はね、お祈りしていてもこの世を見てるんですよ、やっぱりね。で、ちょっと他の世界、ちょっと感じるぐらいね。でも感謝すればするほどね、世界がどんどん広がるんですね。まだまだ広がると思うんですよ。ね、どこまでも広がっていくと思うんですよね。気づきが多くなるね。そしたらもう神様のね、作ったね、無限の上のチャンネルというものを想像絶するっていうね、これ言葉でね、言ってるからね、分かったような話ぶりですけどね。ね、でも無限のチャンネルでもね、全部分からないですよね。ね、無限ってもう、どこまで行って無限ですもんね。それを無限の無限とつけたらね、分かったようなことになるんですけど。ね、本当はね、実際はもう一つ分からないですよね。でも、それ以上にね、神さんの働きがすごいんですよね。だからいろんな番組をね、時々ちょっとちらっと見るんですけどね、もう何でも揃ってますよ。思いつくのは全部揃ってますよ。
お祈りっていうのは朝3時から6時までが一番効果的
ですか。いえ、そんなの全然ないですよ、常に今です。
今です。
もう自由自在がいいんですね、本当のお祈りはね。だからお祈りしながら何でもね、散歩でもね、仕事でも何でもされたらいいですよね。だからお祈りしながらね、庭掃除してて悟り開くっていうのもね、あるんですよね。どっからでも神様の助けがそっと入ってきますからね。 神様の大きい働きを受け入れるときにね、悟りがどんどん、ね、大きくなっていくんですね。ホタルを見て悟るかもしれ
ない。先生と掛け軸いただいた五位先生はどういうお関係ですか。
いやもう関係って言ってまあ私二十歳ぐらいの時ですけどね、うん、ちゃんとねもう教えてもらってるのね、不思議とね、船を祈り通す人に世界平和を祈っていらっしゃるっていうんでね、まあ、お祈り通す人にねすごいなって思ってたね、うん、でもねすぐには向こう行かなかったですね、うん、遠く離れててね、うん、まあ、すごいなっていう感じだったんですよね。で、30過ぎにね、もう足しげく向こうへね、行ったりするようになってね、一緒に世界平和のね、お祈りとか、その鉄火針ね、振った針を、ね、ああ、行くな、ああいうことで、うん、みんなで一緒にしてたんですけどね。で私はもう宗派を超えてないと嫌なんですよね。だから一つの組織団体になるとなんかこれはね偽物という感覚が強すぎてね、うん、だから組織的にその縛りが出てくるとどうしてもね合わなくなるところがあるんですね。だからそういう意味でもっとね自由なね生き方がいいなっていうんで、うん、まあ、こういう生き方にさせてもらったのかもしれないんですけどね。だからそれもまあね神様のね導きで守りでそうなってるんだと思うんですよね。勉強をね、書いてもらってるんですけど、ね、本でもね、もうすごい数は一応読んでますよね。何万冊ってね。だから一通り全部見てますよね。ただそのね、まあ、書かれてるのを見てもね、やっぱりね、もう教えのね、種類は無限にあってもいいなっていう感覚で見てますね。まあそれぞれにまあ必要あってね、そういう教えがあっていいなっていう感じでね、うん、だからそのどれがいい悪いじゃなくてね、必要だから必要な教えがそこにね、まああるんだっていうね。ただ教えには縛られたらいけないなって思いますよね。本当の生き方はやっぱ教えのない生き方ですよね。教えで縛られないで中から自然にね自由な生き方でいいものが出てくるのがいいですもんね。
あ、やっぱりどうしても縛りっていう感覚でなっちゃうわけですから、
その枠が出てくるですね。教え自体がね、その今の自分に合うかどうかわからないですよ ね、 うん、ね、どんな教えもねやっぱりね時とね場所とその人と選んでね的確にそのね何か教えていくんでしょ。だからその時間がずれてね、場所がずれて、人がずれたらね、もう絶対に合わないっていうのが本当なんですね。普段ちょっとは参考になるんですけどね、そんなのはあまり役に立たないんですよね。逆にそれを自分で当てはめようとすると、無理やりね、肩にはめてしまうんですね。だからその過去の教えがどんだけ良かったもね、今の人には合わないんです。だから今の自分にね、本当に必要なのはね、ありがとうございますって唱えててね、うん、自然にね、与えていただくのが一番ね、ぴったりと来るはずなんですよね、うん。だからやっぱり過去はあまり相手にしない方がね、うん、ね、 かなり時代時代に応じてね、新しいものが生まれてきてるはずなんで、ね、必要なものを与え続けてもらうんでね。だから今の人は、ね、今の時代に、ね、ぴったりに現れるはずなんでね。あまり過去ばっかり追いかけない方がいいと思うんですね。
その時代にあって、その人がその時代にあって、その周りの人に合うように出てきたということなんですね。
そうですね、はい、
やっぱりそれも一つのチャンネルというか、はい、うん、
真理の教えでさえそうであれば、うん、じゃあ親が子供につけるなんて、なん
て言うの？本当はね。ね、親の、ね、思い通りにってね、言ったって大丈夫ないですね。
縛りですね。
だから人のね、自由を縛る生き方はあまり行くことないですよね。こう育てたいというのはもう大きいね、縛りですよね。またね、ね、こうしてほしいというのもね、相手に大きい縛りを与えてますもんね。だから本当の縛りのないのがね、正しい本物になっていくんですよね。まあ、縦横ね、高さでも3次元ってね、2次元で平面とかね、1次元点とかね、そういう感覚だったらね、無限次元なんて考えられないよね。だから波動の波の違いなんだよね、次元っていうのはね、本当にはね。それだったら無限に分かれるんだよね。だからそういう意味だとこの世は三次元と言えないですよ。ね、三次元って決めつけるとね、うん、この空間、縦横ね、高さの空間ですよね。それでもいろんな空間はあるんですけどね。平面もね、点もあってね、もっと四次元の空間もあるんですけどね。
あ
空間も種類が多いんですけど、うん、でもそれ実際体験したいとわからないね、説明じゃなかなかわかりにくいですよね。
二次元とか一次元は分か、三次元がわかるんかなと思ったんですけど、そういうもんじゃないです
ね。ね、は
い、時間が一つの次元とは呼ばない。
呼べないことはないんでしょうけどね、うん、時間も種類がね、いろいろあって、まあ、時間と空間とはね、相対の両極の仮要素なんですけど、ね、時間と空間組み合わせるんですよね。それで宇宙の世界生まれるんですけど、だからこの相対に分かれたものをね、組み合わすときはね、何でもね、単純な一つを組み合わすんじゃないんですよね。その一つの要素は無限に分かれるんで、やっぱりね、その、ね、割合に応じていろんな組み合わせが起こりますんでね、うん、だから複雑ですね、本当ね、うん、
3次元と考えないで今の波動のこの地球の波動に生きてると思えばいいんですか。
そうね、だから無限の ね波動の中の一つのね、
一つ
波動を今楽しんでる
っていう
ね、
生きてるっていうことなんですね、はい、
だからそのね、数的に、ね、名称をつけたから分かったのかと分かってないけどね、うん、仮につけてるだけですもんね。 今の番組は何チャンネルかってわからないですよ。
一ついいですか。
はい、
あのお釈迦さんがね、あの四空の中で小六と両六というふうにおっしゃったんですけど、あの両あのオイルとか山とかですね、死とかっていうのは割と苦だっていうのが分かるんですけど、生という生まれるというのが、どういうふうになぜですかね。
生って生まれるだけじゃなくて生きるということだね。
生きる
ということね。だから人生の目的分からなかったらもう生きる目的ないですよね。転生的になるんですよね。早く死にたいぐらいに思うんですよね。それでも死ねないね、生きなければならない、苦しみってね、自分の命絶てないんですよね。だから正しい目的ね、明るい目的があったらね、うん、生きるのが楽しい、楽なんですね。ところが、もうね、いろいろマイナスに考えるとね、やっぱりね、人生の生きる目的分からなくなってくるんですね。また、単なる肉体が自分って思うとね、必ず死ぬでしょ。ね、それだったらね、100年生きたってね、ね、今死んだって同じじゃないかってね、逆にね、100年苦しむよりもね、今死んだ方がいいじゃないかとかね、そんな考え方を起こすと出てきますよね。うん、だからその生きる目的が、ね、定まらなかったら苦しみに変わりますよね。そういう意味が強くなるんですね。はい、
生まれるということの苦しみはないんでしょうか。
生まれたから苦しみが出てくるんでしょうけどね。
というのは赤ん坊の時のね、要するにお母さんのお腹からね出てくる時の苦しみ、その子の苦しみではない。
まあね、異世界からこの世にね生まれてくるのはね、ある意味では苦しいですよね。ね、縛りの中へ入ってきますからね。もっと自由な世界でね、ね、のびのびとね、うん、成長を楽しめる方がいいんでしょうけどね、魂の成長ね、本心の開発ね。でもこの絵わざわざ入ってくるっていうのはね、うん、やっぱりかなり限定された中で縛られて入ってきますよね。
ただ生きるということは結局その縛りの中で魂を磨くためにこの世に生まれさせられたということですか。ということは私たちが生きていくのの本当の意味の、あの本来の目的、あのっていうのはちらっとおっしゃったんですけど、 人の喜びを我が喜びとするというか、そのまた自分も喜び、また人も喜ぶという部分に最終目的にはなるんでしょうか。どういうその人間が本当に生まれてきてきた意味、私がここに存在している意味っていうのは何なんだろうと今ちょっと思ったんですけれど、
だから、うん、まあ、神様の無限のチャンネルがあってね、その無限の中でね、自由な中でそのどんどん進歩していくっていう波動をね高めて、いいチャンネル合わせていくっていうのもいいんですけどね、その無限を一点に絞ってね、私物にしてしまうでしょ、ね、無限を一つのチャンネルに変えてしまって、ね、でその中にまた無限のチャンネルがあるんですけどね、その中で小さくね、私物の中でね進歩を図る方がね、下から上まで早く行くでしょ、ね、だからそのいろんな意味合いがいっぱいあるんですけどね、その一つの考え方としてね、この世はあの全体に私物なんだっていう見方でね、その私物というのはかなり限定される縛りの中に入ってしまうんですね。その中で、ね、番組選びの練習っていうね、で一番下からね一番上を選べたらね、今度はもっと向こうの自由な世界入った時にね、一番下から一番上を選んだだけの大きい進歩がそこにねできたっていうふうになるんですね。だからこの世はね、あのね、そういう番組選びをねしっかりそういう人にとったらもうね無限に価値があるんですよね。でもそれに気づかない人はね、何のために出てきたのかわからないっていうね、うん、向こうに戻ったら、あ、ね、かなり後悔するんじゃないかと思うんだけどね。
無限のチャンネルを選ぶために、選んで楽しむために来たと考えればいいんですね。
そうです、最高の、ね、チャンネルを、ね、早く選べるようにっていうね、
早く選べるように ね、はい、ね、ありがとうございます。
海外の本で神との対話っていう本の中に最終的に私たちは人にそういうのを強制しない、なぜならばあなたたちは最終的にはそこに行き着くしかないからだという言い方をされてるんですけど、それはやっぱりそういう意味ではチャンネルは最終的には必ず上がっていくものなんでしょう
ね。まあ本物の神様のね願いね、これはもう大して変わらないですね。早く最高表現を楽しめるねようにね守り続けてくださるんだよ、ね、だから一人一人最短コースでね本当は守り続けられて、ね、本当にいからそれになるんですよ、ね、だから自分勝手にどんな生き方したってもほんの、ね、神様から見たわずかな間でねそれもできるだけね短縮してね早く大きい幸せ感じるようにしてくださるよね。だからいろんな教えねやっぱりこれね段階もいろいろあってね人間の種類があっていいと思うんですけど、ただねその教えが本当に自分に合うかどうかは別なんですね。感謝している人はその時その時ねいろんな教えの中からパッパッとねっていうのだけをねその前表して感じさせてくださるかもしれないけど、それにね今一瞬だけねプラスになることは受けていいと思うんですよね。それもいつまでも持ち続けたしばらくになりますんで ね本当はもっと柔軟にね自由な心でね新しいね神様の導き助けを受けるように受けにしていくのがいいですよね。だからもう過去はもうできるだけ離してね常に今必要なものをね新たに新たに受け直すっていうのがいいですね。
肉体
もたぶんあの世にもし戻ったとしたらね自分のね心の波長に、ね、あったものだけを見るのがね明確になっていくよね。まあ、この世はもういろんなものがいっぱいね寄り集まってるんだから全体に縮図としてあるから全体がねっていうのも悪いのに見えるんですよね。それはもう向こうに戻るとねやっぱり自分のね合わせたものだけになっていくよね。厳しいね。だからファッションショーでね着飾ってねみんな見てほしいっていう人だったらそういう人ばっかり集まる世界でね。ね、お金がねたくさんあったら幸せっていう感覚ね、そのねこう数えてる人だったらねそういう人ばっかりが周りに見えるよね。ね、それ以外見えないの。そうね、だからいろんなもの全部揃えてもらってるよね。プラスとマイナスが両方あるということはね自分がねプラス選びたかったら選んでいけるのね。そういう意味だったらもうねその世はもうね一番いい勉強の場になってるよね。
そうすると生きるってことは苦しみではないです。
自分っていうのは
喜び
楽しみ、うん、
選べる喜び
最大のチャンスですよね。
肉体持ってる間だけですよね。食べられるとか、ね、涙を流せるとかそうじゃないですか。
いやそうじゃないです。
あの霊だけでもあの魂だけでもあの例えばごちそうをパクパクと食べる
あるんです。
あるんですか。あ、安心しました。
食べない、食べない世界も食べないと食べずにする世界もね、高い世界あるんですよね、うん、でも低い世界はね、もっとね、食べてばっかりの世界もあるよね。
グルメ思考の人だったら食べてばっかりじゃないですか。
まあ、まあ、それがね、幸せかどうか別にしてね。
そういうのもある
んです。あるんですよ。だからもうありとあらゆる世界は用意されてます。
ああ、いや魂だけだからパクパクと食べるのはその感覚的に食べてるんですよね。実物がない。 のかなと思って。
いやいや、みんな魂っていうとね、やっぱり何もないように思うんですけどね、はい、そうじゃないんです。体ちゃんとあるんです。
あるんですか？
あるんです。幽霊って足がないって思うでしょ。じゃあ向こうでは足があるんです。ちゃんと形があるんです。
だから普通にそういう人たちの考え方の人たちばっかりが集まって生活してるっていうこと
です。そうですね。だからどのね、無限のチャンネルのどの番組のもね、うん、その世界ではちゃんと形がちゃんと整ってあるんです。この世と同じでね。
すみません、よろしいですか。転生、輪で転生のシステムみたいなのはどんなふうになってるんですか。転生が生きてからまた生まれるまでのシステム。
ね、それも番組ごとに違うんですよね。
ああ。
輪で転生のね、そうだからね。だから教えがね、あまり単純化された教えだとね、無限のチャンネルと言わないよね。この世と幽界と霊界、神界で4つに分けてしまったりね、そうすると高い次元に行ったのがまた低い次元に戻ってきたとかね、なんかちょっと矛盾するような話になってしまう。
動物界になって、
まあ、ね、だからそのやっぱりね、あまり単純化しすぎるとね、ちょっと分かりにくいですね。だからそのまあいろんなね、教えというのは方便的な教えがいっぱいなんでね、だからあまり方便に流されるとね、本質からちょっと遠ざかってしまったりね、分かりにくくなったりするんですね。まあいろんなね、教えを、まあ、勉強して、まあ、参考にはしたらいいんですよね、あ、こういう考え方、教え方もあるんだっていうね。でも今の自分にとってどういうね、ものが必要かっていうのは、ね、必要なものを順番に与えてもらえるんで、感謝してたらね、必ず必要な教えが出てきますね、どっかからね。
質問という意味じゃないんですけども、まあ、ありがとうございますって言って、まあ、感謝の言葉っていう意識しないとしたら、単純にありがとうございます。最近特に人から何か嫌なこと言われたり、何かそういう時に、ありがとうございますって言って、こうなるかとか。気持ちが非常に楽になる、こういう状態を続ければいいんですか。
そうですね、いいんですよね、それでね、はい、
これがやっぱりプラス思考に変わってるっていう、
はい、ね、だからそのどんなマイナスが目の前に出てきてもね、大きいマイナスを小さくね表してそれを消してくださってるよね。だからその本当の神様を受け入れてる状態の時ですよね。それでありがとうございますが自然に出てきたら、ものすごい大きい助けを受けてるんですよね。それでね、どんどん助けてもらって、悟りを開いた自分に戻るんですね。
チャンネルを上げていくことによって、先生、病気の人とかされてましたよね、昔。そういった能力とか勝手に付随してくること
なん
でしょ
う。あるいはだから人の病気に治してるんじゃないんですね。自分のマイナスをね消してもらうよりチャンネル変えてもらっただけなんですよね、本当はね。だから病気の人ばっかり見るチャンネルがね、病気の人のないチャンネルに置き換えてもらえたらっていうね、だから病気治ししたなんていう方がね、ちょっと言葉が足りない、間違ってるかもしれないですよね。だから自分の見てる世界全体が自分の一つのね番組なんですね。ね、その中にもしマイナスがあるんだったらね、まだちょっと低いなっていうぐらいの気持ちでね、それでマイナスのない番組へ ね移そうとすればいいですよね。それもありがとうございますってお願いしてるとね、もう自然にね、マイナスの少ない番組を上げてくださるっていうね、それがね、病気の人を目の前に祈ってでね、その人が治ったっていう姿を撮るんですね。でも低い番組はずっと病気の人ずっとあるんですね。 もっとよく用いっぱい抱えた状態でね、ずっといてる番組なんですね。
それではいろんなことをこう相談されたり、いろんなことをするっていうのは、私も低いからそういうふうにこうなるから。だからチャンネルがそれと合ってるから、そういうことを相談されたりなんかするんです、
ね。だからそういうことですね。マイナスの相談ね、ないようになったらいいですね。
例えば金儲けとかとかそれもな
くて、ね、だから楽しいね、話ばっかり寄ってきてくれる番組はいいですね。
やっぱりあげないとダメって、ね、そこにとどまってるんですね。それにのめり込んでいこうとする部分っていうのがあるんです
。なるほどね。
ちょっとすみません、ざくっとした質問で申し訳ないんですけども、会社が発展していく条件っていうか、例えば儲けたお金をどうやって使おうかとか、まあそういうことを含めて、どういう会社の条件だと伸びていくんでしょうか。
だから会社を大きくするのがね、本当にいいんじゃないですよね、うん。自分の会社だけ大きくなるのはね、本当は間違いなんですよ。他を蹴落としてでもね、自分の会社だけ大きくして声を取るっていうのはね、間違いですよね。本当は全体とね、調和してないといけないよね。もうね、もうとことん突き詰めてね、考えた時はもう個人対神様の関係なんですよね。個人が本当にね、最高の個性を発揮してね、本当の働きができた時が、ね、全体が一番調和した姿を取っているね。だからそういう意味から言うと、逆に組織を作ってしまってしまうことはね、個人の個性をね、抑え込んでしまう可能性があるじゃん、ね。だから本当に理想的な会社だったらね、個性を本当に発揮させる、手助けするぐらいのね、あまり縛らないね、組織の会社だったらまだいいんですよね。それだったらこういう太ることは考えないよね。ね、一人一人を生かすことを考えているよね。で全体への、ね、貢献度を大きくすることだけ考えてるでしょ。それだったら会社があってないのと同じなのね。そういうのが理想の会社なのね。それでそのね、波動波長をね、どんどん高めてね、いい番変えていくっていう繁栄、本当の意味の繁栄、幸せになれるというのは、ね、やっぱり与える心をね、どんどん生きた方がいいんだよね。高い番組ほどね、極楽番組はもう本当に与え尽くし合う番組ですよね。自分のね、個性を発揮していいものをどんどん与え尽くすっていうね、それもね、全体へっていう大きい気持ちの方がいいですよね。特定の人だけに絞ってっていうとね、その人の必要なものを与えるときはいいんですけどね、必要ないときに与えても生きてこないですよね。だからいつも視野を全体に広げてるとね、自分の働きをね、必要とするところは必ずあるんですよね。でこれを生かしてもらえるっていうね、だからいつも全体へのね、与え尽くす生き方をね、取るほどね、番組がどんどん上がるっていうね。そしてその極楽番組ね、在庫番組に波長が合ってくるわけですね、
うん。例えばそういうことを従業員さんの方に教えようとしたら、例えば社長さんがそういうことだよとか、どんどんありがとう村に来なさいよとかそういうことが一番ある意味で手っ取り早い手っ取り早いって言ったら失礼ですけど、ね、それがやっぱり自分がそういう社長さんが会社でいろんな場面でそういうことを話していくのが、でもそれとも強制、
ね、
強制
ただ話してもね、はい、ね、やっぱり社長さんが実際自分がね、実行してないとね、説得力が少ないかもしれないね、ね、それだと社長さんどうぞ先にね、実行してくださいって言われたらね、ね、やっぱりみんな聞いてくれないかもしれないですね。だからやっぱり自分が実行して幸せになった姿をね、見せるっていうのが一番いいですよね。本当に幸せになりたいんだったらもうね、うん、本当になりたいんだったら教えてあげるけどもっていうね、
うん、ちょっともたつ
くするぐらいがいい、かこするぐらいがいいじゃないですか。ね、
うん、だから心の中ではそういう社長さんは祈ってるっていう、
祈ってる
っていう
のがいいですよね、
祈るということは結局表すということですよね。
そうね、だから神様の御心をね、最高のね、
あ 姿を
受け入れてね、表していただくっていうね、受けることなんですね。
宗教さんが祈るということは、それを表していくということ、
はい、
イコールだからですね。それをやれるっていうのはすごくマイナスですね。難しいかなと思ったらマイナスになるから、やれますね。
やりますね。
でもそれって祈ってもですね、具体的な行動になかなか出れないような従業員さんがおるとすれば、そういった社長さんはありがとうなとこうなりますわね。そういう時の矛盾みたいなこと
を、ね、だからやっぱりそのね、あのお祈りしてる人の ね、 ね、心の中のね、マイナスのね、言葉が蓄積される分が早く消されたらね、予約がね、なくなったらね、うん、今祈ってるのはすごく結果が出ますよね、うんうん、だから過去の予約がね、マイナスの番組に予約されてたら、やっぱりある時間、それね、続きますんで、は
い、それはじっと耐えてやっぱり
耐えてってい
う、
ね、まあ耐えるしかないんですけどね、早く消してもらうためのね、やっぱり気持ちをね、神様へ向けるっていうね、リクライタコさん、神様を受け入れようとするのがいいんですよね。
マイナスを消すということは、ありがとうございますとたくさん言い続けていくということなんです、ね、それも心に深く神様と一つになるということ の、 目的というか、こうしながら、
ね、
ありがとうございますという言葉を深めていくということにつながりますか。
はい、だから自分の方とね、神様の方と両方からね、近づくんですよね。だからありがとうございますは自分を任せる、ね、生き方でね、過去の古い自分をどんどん神様を任せてね、で神様の方から新しいものをどんどんね、いただいてっていうね、交換をしてもらってね、循環交流が起こって一体化がね、進むんですよね。だから受けるだけの気持ちでね、ありがとうございますって言ってるよりね、もう自分も与えてこそような、ね、気持ちで、お任せの気持ちでありがとうございますっていう方がね、同じありがとうございますと唱えているんでも効果がちょっと違いますね。ね、うん。自分の方からね、自分の方からも神様に近づく方がいいでしょ。
うん、
ね、与えてこそっていうのは近づいてますよね。だから求めるだけだと自分の方へ神様を引っ張るだけですからね。うん、まあ神様の方からも近づくね、どこだも早いですからいいですけどね。でも自分の方からも近づこうっていう方がね、うん、同じね、助けてもらうんでも早いですしね。それでやっぱり与え合いのね、心を両方持つ方が交流が来るね、プラスの交流が来るんですよね。だから求める心と与える心とは、ね、一切交流にならないんですよね。与える心と与える心でプラスの交流ですね。
与える心っていうのをお任せいたします、
本当はお任せなんですけどね、
いう心、
そうですね、
ありがとうございます、はいはい、ね、
だから求める心と求める心は交流起こるんですね。これはマイナスの交流するけどね、奪い合いの交流なんです ね、 ね、与える心と与える心は、ね、プラスの交流なんですね。呼吸と同じですよね。与える心とね、元の心で交流絶対起こらないよね。ね、神さんの、ね、まあ、空気って無限に与えたいっていうね、道を渡ってても、ね、そういう人がね、吸うだけっていうんだったらもう呼吸止まりますよね。交流にならないですね。無理なんですけど。ね、だから、吸うて吐いて、吸うて吐いてって言うて交流ですよね。だから人もやっぱりね、与え尽くす心をね、しっかり起こして生きている方がね、神様との交流、プラスの交流がしっかり起こるんですよね。
それが祈りを。
そう、祈りですね、感謝を。現実ね、いろんな問題抱えている人は必ず求めるでしょ。ね、求める心を起こしてね、負の交流、マイナス交流を起こすんですよね。ちょっとマイナスが増えるんですよね。それで番組たがるんですよね。で、いろんな問題抱えてね、あ、苦しんでるっていうような感じなんですよね、うん、だから絶対人に対して求めたら損するんですね。与え尽くすだけだったらね、プラスの交流必ず起こるんですね。神様ともね、周りの全てともね、絶対プラスの番組にどんどん変化するんですね。いい結果どんどん出ますけどね。 もうちょっとの差なんですよね。だからその求める心はもうね、どんな人に対してもどんなものに対しても起こさない方が得なんですね。
どんな本を読んでも、どんなあれを、どんなありがとうをただ言い続けても、やっぱりここに来ないとちょっとの差って言ってくるというかですね、よくわかるような気がします
。確認に加えるんですね。
分かってて、
本当確認に来てるんです
よね、
きっと、
すべての方
もね、
心
の中でみんな分かってるんですよね。今日朝の、鳥ちゃんとの質疑をですね、非常にこう、一体とした時間が長いです。次の間は結構時間があって、寝不足のせいかなと思って、話もそうじゃなくて、なかなか後で聞き直すとすごくいいことでした。そういう意味でもう一つ聞いたんだけど、
半日いるだけでね、なんとなくほら皆さん分かったような、なんかこうちょっとそういう部分が出てくるんじゃないかしら。来てすぐだったら、あの質問の程度が違いますよね。なんかあれなんですけど、自分のことを言ってるんですけど、もう本当にあの半日経った時点でお祈りとかそういうのをやった後、こういうことをされるとまた別な部分がこう出てくるんじゃないかなと思いますね。そして質問の内容が皆さん全部違ってて、やっぱり深くなってますよね。
うん、ね、いろんな角度から ね、今娘とできますよね。
表面的なことあまり言ってらっしゃらないからですね。
助け合いになってますね、みんなね。